今回はロバート・シャインフェルドさんの何が起こっても絶対幸せでいる方法という書籍から、生きづらさやネガティブな感情の動きは私たちが幻想というネガティブなストーリーのラベルをいつもいつも先生と貼っているからなんですよっていうお話をしてみようかと思います。まあ、とてもスピリチュアルな感じがする話なんですが、実はとっても理にかなっていて、そして仏教の五運にもつながる心の動きと純粋なエネルギーについて、まあ、今日はそんなお話をお届けいたします。まあ、これが理解できて、そしてできるようになったら、大谷翔平くんなどの一流のスポーツ選手やエンターテイナーのどんなことが起きてもそのエネルギーを楽しめるっていう、そんなマインドセットに近づけるのではないかなって思います。まあ、これはある意味すごい本質で、実はエイブラハムもバシャールもそしてタフティも言っていることは同じだったりするんですね。それぞれが使っている言葉が違うっていうことなんです。でも今回のこのお話が、一番わかりやすいんじゃないかなって思います。宇宙の法則のお話でもあり、仏教の話でもある。なぜ私がいつも事実と事実ではないものを見極めるとか、エゴ、自我、幻に気づいて手放すって言っているのかも分かっていただけるのではないかなって思います。ぜひぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？エミです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、今回すごく大事で押さえておきたいのは、私たちの心の動きは自動運転、自動操縦だということです。まあ、今この配信を聞いているあなたもきっと自動運転になっているところあると思うんですね。まあ、朝起きなきゃいけないこと、外が暑いこと、仕事に行かなきゃいけないこと、やらなくちゃいけないことがあること、それに対してああやだなーって思ったりしてませんか？このやだなーって、これが自動運転なんですね。なんでいつも貼り付けてるのってことです。嫌なことまだ起きてませんよね。想像しただけなんですよ。で、仮に本当に嫌なことが起きたとします。まあ、例えば電車の中でですね、満員電車の中で足を踏まれたとか、肘でグイグイされたとか、まあ、そうするとイラッとしたりムカッとしたりってすること多いと思うんですね。で、そしてこれは確かに痛いっていう痛さもあります。まあ、でもイラッとかムカッとかを貼り付けているのは実はあなたなんですね。その中でまた思考もします。気をつければいいのに、もっと遠慮すればいいのにとかって、気が利かない人、遠慮ないわがままな人っていうストーリーを勝手に出来事に貼り付けているのは実はあなたなんですね。で、これがあなたの世界に嫌なことが起こる仕組みなんです。で、心の奥の記憶や経験っていう過去の貯蔵庫の中から、まあ、足を踏まれたっていうことに当てはまるのは、そうそう意地悪とか気が利かない人、遠慮がない人っていう、そういうデータを見つけてきて、この今の出来事にペタってラベルを貼ってるんですね。で、こんな作業を瞬時に毎日毎日いろんな出来事に対して私たちはせっせとやってるっていうことなんです。で、こうやってまるで心が機械みたいにいつも同じパターンで反応する、これをマインドマシン、つまり心の自動運転状態って呼びます。でも実は私たちは2つの自分を持つこともできるんですね。で、1つ目は今お話ししたマインドマシンですね。これは何にも特にちゃんと意識していない時、気づいてすらいない時です。もうただ惰性で生きてるって感じで、この、仕組みですね、宇宙の法則を知らずに過ごしている時はマインドマシンっていう自動運転にネガティブなラベルをいつもペタペタ貼られている状態です。で、2つ目の真実の幸せ、これは宇宙の法則とかこの世界の仕組みに気づいて、 本当の自分、そして真実の幸せっていう純粋なエネルギーと幻想と切り分けられる状態の自分です。で、この真実の幸せの状態ですね、これは実は純粋なエネルギーだけの状態なんです。で、ここにネガティブな思考が乗ってるラベルを貼り付けられる、その思考がマインドマシンっていう自動運転になってるんだって気づけるっていうことなんですね。この気づけるっていう気づきのことを真実のウイルスって言います。で、普通ウイルスってこう悪い動きをすることで使われることが多いと思うんですが、この真実のウイルスは私たちのマインドにとってもいい働きをするんですね。で、例えばこうマインドマシンが好き勝手にですね、嫌なこととかを自動運転でラベルをペタペタって貼るのを止めるウイルスなんですね。で、そして本当のあなたっていう、まあ、真実の幸せは太陽みたいにですね、ただ最初からそこにあるんですね。で、常に大いなる存在、宇宙意識、ゼロポイントフィールドとかとつながっている。その本当の自分というのはいつでもそこにあるんですが、まあ、なかなか気づけないですけどね。でも、いつでもそこにあるはずの真実の幸せを覆い隠す、厚くて暗い何層にも重なった雲があるんですね。これはマインドマシンのことです、雲って。で、この幻想っていう雲が本当の自分や真実の幸せっていう太陽を覆ってしまっているんです。なので、本当は真実の幸せにたどり着くために、この雲を、突き抜けたり、取り払ったり、蹴散らしたりすればいいだけなんですけど、まあ、多くの人が間違っちゃうのは、雲の色とか中身とか、組織とかを変えようとしてしまうということなんですね。まあ、これどういうことかっていうと、ポジティブ思考になろう、観念を変えよう、思い込みを書き換えようっていう、まあ、いろんな心理学とかいろんなスピリチュアルとかでノウハウで何とかやってみようとかそういうふうに思うんですけど、そして実際にやってみるんですが、このノウハウっていうのがそもそも雲の作りや素材を変えようとしているだけで、雲はそのまんま存在してしまっているんですね。で、本当に大事なのは雲そのものを取り払うってことなんです。で、またはそこに雲があってもいいけど突き抜けられる自分になることなんですね、ズボッと。では、この真実のウイルスっていう気づきを使って純粋なエネルギーとそして幻想を切り分けられる自分という状態にどうして多くの人がなれないのかってことなんですが、これは正しいお知らせが聞こえなくなるノイズのせいだと思ってください。で、信じようとしたり夢を描いたりした時に、やめた方がいいよ、がっかりするよ、騙されてるよ、バカみたいって、こんな声が頭の中に出てきたりしませんか？あとは、まあ、常識とか非常識とか、この世界に対する否定とかいろんな考えですね、これがノイズです。で、自分がやるとノイズなんですが、他人がやるとドリームキラーなんですね。いますよね。よし、この宇宙の法則やってみようってせっかく思ってるのに、いや、バカじゃないの、そんなことあるわけないじゃんって、そんなニュアンスのことを言ってくる人ですね。で、こうやって邪魔も入ってきたりするんですが、そして自分自身で邪魔したりもするんですが、まあ、気づいていれば大丈夫なんですね。気づけば選択ができますから。じゃあ、どうやってそのマインドマシーンっていう自動運転の雲を取り払うのか、突き抜けるのかっていうことなんですが、これにはまず感情の正体を暴くっていうことが大事だと思うんですね。感情ってどう発生しているのっていうことです。これが気づきのきっかけになります。で、実はですね、心の自動運転、まあ、マインドマシーンっていうのはこんな感じで働くんですね。で、まず何かの出来事が発生した時、これは一旦ですね、五感で感受します。目で見るですね。例えば彼が他の女性と一緒にいるところを見たとか、上司がこそこそ話してるのを見た。 匂いがした、これは嫌いな人の香水の匂いだとか、まあ、食感ですね、足を踏まれた、肘でグイグイされたとか、今度は音です。わざとドタバタするような音がする。そして最後は味ですね。嫌な味がした、塩味がきつすぎる、酸っぱいとかです。まあ、こうやって五感が嫌な感じの元を拾いますね。で、それを感じて次に純粋なエネルギーが湧き上がってきます。もやもや、ゾワゾワ、ピリピリって感じですね。そんななんか嫌な感じで、ここでマインドマシーンが働き始めるんですね。これは何だろう、これは何を意味するのだろうか、私はどのように反応すべきなのかって、この3つです。で、マインドマシーンが過去のデータを探り出して瞬時にこういう意味だっていうストーリーを貼り付けるんですね。これは悲しみ、これは怖い、これは嫌なことって感じです。で、そしてそれによって自分はどう反応したらいいのか、怒りなのか悲しみなのか苦しみなのかっていうのを選択しているんですね。では真実の幸せっていう純粋なエネルギーについて考えてみたいと思います。で、私たちは基本的に純粋なエネルギーをいつも感じてるっていうことなんですね。で、そしてそれにいろんなストーリーを貼り付けています。まあ、例えばですが、ジェットコースターっていうのは恐怖のエネルギーに楽しいストーリーを貼り付けてます。ホラー映画っていうのは恐怖のエネルギーに面白いっていうストーリーで、プロ野球観戦っていうのは興奮のエネルギーに、まあ、エンターテインメントみたいな、そんなストーリーですね。そして、まあ、推しのコンサートとかはもう興奮のエネルギーに好きっていうストーリー、まあ、こんな感じですね、イメージですが。で、同じエネルギーなのに貼り付けるストーリーで全然違って感じませんか？で、要するに、まあ、あなたが辛い、苦しい、悲しいと思っているのは、純粋なエネルギーに自分のネガティブストーリーを貼り付けているだけなんですね。言い切っちゃいますけど。で、何も貼り付けなければただの純粋なエネルギーだけなんです。じゃあどうしたらいいのか。この苦しさから飛び出すには、実際に自分が体験していないのに感情が動いてるっていう、その事実に気づくことなんです。で、映画を見てドキドキする、野球見てハラハラする、これあなたの人生に実際に起きてることじゃないんですよね。私たちは椅子に座ってただ見てるだけなんです。まあ、推しのコンサートだって、まあ、立ってるかもしれませんが、見てるだけ、聞いてるだけですね。あなた一人に歌ってくれているわけじゃないですし、あなたがステージに立ってるわけじゃないってことなんです。で、例えば先ほどのジェットコースターの話ですね。実際に何が起きているのかといえば、物理的には座席に座って動いているだけ。まあ、実際の危険っていうのはほぼゼロですね。安全装置が完備されているので。っていう過程ですね。でも感じる恐怖っていうのは本物なんです。で、そこでまたマインドマシーンが先ほどと同じ3つの質問で判定しますね。で、その結果、これは安全な遊びと分かった。で、本当の危険ではないと認識した。だから恐怖のエネルギーに楽しいっていうストーリーを貼り付けるっていう、こんな感じなんです。で、要するにジェットコースターでは実際には、まあ、危険は起きてないですよね。恐怖のエネルギーは湧くけど、マインドマシーンがこれは遊びって判定しているから楽しめるんです。なので日常との違いとしては、日常はマインドマシーンがこれは深刻、これは危険って自動判断していますね。でもジェットコースターっていうのはマインドマシーンがこれは遊び、これは安全って反応しているんですね。判定しているんです。だから同じ恐怖のエネルギーでも体験が全然違うっていうことなんです。で、これがすっごい重要なんですね。これに気づければ苦しい思いに囚われていることすらただのラベルってわかりますから。 で、そして最後にですね、まあ、大谷翔平くんの話に戻すと、まあ、彼は真実のウイルスの体現者だと思うんですね。で、まずエネルギーを純粋なエネルギーとして楽しんでいます。きっとですね。ピンチの場面は、うわードキドキする、面白いって感じです。プレッシャーは、エキサイティングなエネルギーだなって。そして失敗は、また新しい体験ができた。次に生かそうって。まあ、こんな感じじゃないかなって思うんです。なので、人生をゲームやアトラクションとして捉えてる。だから、純粋にワクワクしながら、人生設計、未来設計が立てられているんだと思うんですね。なので、野球もエネルギーの遊びとして楽しんでいるのではないか。で、結果に一喜一憂しないですね。自動運転を野放しにしてないってことです。で、常に次は何が起こるかなっていう好奇心を持っているのではないかなと思います。ということで、マインドマシンが働いてないんですね。そうすると、失敗したらどうしようっていう、この自動の反応しません。世間の期待がとかっていう、そんなストーリーは貼り付けません。で、純粋にその瞬間のエネルギーを楽しんでいる。そう。まさに、まあ、手動運転って感じなんですね。心が自動運転になっていない。まあ、一球一球を新鮮に楽しんでる、体験してる。で、過去の記憶や未来の心配を今に貼り付けない。で、こんな感じだと思うんですね。大谷翔平くんってまさに人生をアトラクションとして楽しんでいる人の見本と考えてもいいかなって思います。これが大谷翔平マインドなのかもしれませんね。ということで、エネルギーにラベルを貼っていくのをやめていきましょうというお話でした。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録をお待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。